자, 第一サムエル24章祈りましょう。シュシュシュ、ハレルヤハレルヤハレルヤ、天のお父様感謝いたします。今日も神様の導きを信じ感謝します。聖霊様委ねます。イエス様の皆によって感謝しお祈りいたします。アーメン。一節から見ましょう。
サウルがペリシテ人討伐から帰ってきた時、ダビデが今エンゲディの荒野にいるということが知らされた。そこでサウルはイスラエル全体から3000人の精鋭を襟抜いて、エーリムの岩の東にダビデとその部下を探しに出かけた。彼が道端の羊の群れの囲い場に来た時、そこに洞穴があったので、サウルは用を足すためにその中に入った。その時ダビデとその部下はその洞穴の奥の方に座っていた。ダビデの部下はダビデに言った。今こそ主があなたに、見よ、私はあなたの敵をあなたの手に渡す、彼をあなたの良いと思うようにせよと言われたその時です。そこでダビデは立ち上がり、サウルの上着の裾をこっそり切り取った。こうして後、ダビデはサウルの上着の裾を切り取ったことについて心を痛めた。彼は部下に言った。私が主に逆らって主に油注がれた方、私の主君に対してそのようなことをして手を下すなど主の前に絶対にできないことだ。彼は主に油注がれた方だから。ダビデはこう言って部下を説き伏せ、彼らがサウルに襲いかかるのを許さなかった。サウルは洞穴から出て道を歩いていった。その後ダビデも洞穴から出て行き、サウルの後ろから呼びかけ、王よと言った。サウルが後ろを振り向くと、ダビデは地にひれ伏して礼をした。そしてダビデはサウルに言った。あなたはなぜダビデがあなたに害を加えようとしているという人の噂を信じられるのですか。実は今日今しがた、主があの洞穴で私の手にあなたをお渡しになったのをあなたはご覧になったのです。ある者はあなたを殺そうと言ったのですが、私はあなたを思って私の主君に手を下すまい、あの方は主に油注がれた方だからと申しました。我が父よ、どうか私の手にあるあなたの上着の裾をよくご覧ください。私はあなたの上着の裾を切り取りましたが、あなたを殺しはしませんでした。それによって私に悪いことも背きの罪もないことを確かに認めてください。私はあなたに罪を犯さなかったのに、あなたは私の命を取ろうと付け狙っておられます。どうか主が私とあなたとあなたの間を裁き、主が私の仇をあなたに報いられますように。私はあなたを手にかけることはしません。昔のことわざに、悪は悪者から出ると言っているので、私はあなたを手にかけることはしません。イスラエルの王は誰を追って出てこられたのですか。あなたは誰を追いかけておられるのですか。それは死んだ犬の後を追い、一匹の蚤を追っておられるのにすぎません。どうか主が裁き人となり、私とあなたの間を裁き、私の訴えを取り上げてこれを弁護し、正しい裁きであなたの手から私を救ってくださいますように。ダビデがこのようにサウルに語り終えたとき、サウルは、これはあなたの声なのか、我が子ダビデよと言った。サウルは声を上げて泣いた。そしてダビデに言った。あなたは私より正しい、あなたは私に良くしてくれたのに、私はあなたに悪い仕打ちをした。あなたが私に良いことをしていたことを今日あなたは知らせてくれた。主が私をあなたの手に渡されたのに私を殺さなかったからだ。人が自分の敵を見つけたとき、無事にその敵を去らせるであろうか。あなたが今日私にしてくれたことの報いとして 主があなたに幸いを与えられるように、あなたが必ず王になり、あなたの手によってイスラエル王国が確立することを私は今確かに知った。さあ主にかけて私に誓ってくれ。私の後の私の子孫を絶たず、私の名を私の父の家から根絶やしにしないことを。ダビデはこれをサウルに誓った。サウルは自分の家へ帰り、ダビデとその部下は要害へ登っていった。
うん、中古説明すると10日主が裁き人となり、私とあなたの間を裁き、私の訴えを取り上げて、これを弁護し、正しい裁きをあなたの手から私を救ってくださいますように。これダビデが言ったんですね。このことの後で、私たちの祈りがね、まず第一番目、主の御名を崇める祈りをするんです。すなわち主の御名に、感謝の祈りを捧げる。それで、主の御名を私たちが感謝して祈るんですね。それで御霊が私の中で祈る、御霊の祈りをします。皆さんと私の霊を連れて、この御霊が主の御座に祈るんです。だから主の御名によって祈るんです。御霊が祈るんです。主の御名はこう約束です。御霊の祈り、その御霊が祈ることとともに私たちは何を信じるかというとね、この主の主権を信じる。主がなさる、主が答える、御国が来ますように、御心がなりますように、その御心がなるということ、それを信じる。だから私たちが主の御心がなる、主の主権通りになるということで、だから今目にどんなふうに見えても関係がないんです。御心がなります。今そのように私たちが主の御手に全てを委ねる。自分で始末するんではなくて、今日24章はこれを教えてます。主の主権を認めるということが何のことか。主の主権を認める祈り、それと、最後に私たちが悪より救い出して、罪の許しの祈りと、もちろん日曜の勝手とその罪の許しのあれが私たちの中で、祈るんですけどね。それで悪より救い出してください。試みに落ちないように悪より救い出してください。悪いものから私を保護してくださいという祈り、その祈りが主の祈りです。だから私たちが主の祈りをすることを、鳥なしも同じですよね。他の人のために祈るその時にも、だから悪より救い出してください、この悪い人から救い出してください、私たちは毎日、このような祈りで終わるね。試みに落ちないように悪より救い出してください。今から黙示録13章というところに行くんですけど、この祈りを、この祈りで私たちがね、666の勢力と勝ちます。 主が私たちが勝利すること、勝利の方法を教えています。だから皆さん、皆があがめられますように、皆を感謝してください。主の皆は私たちの身代わりです。私は十字架を見ながら皆を思い出します。皆があがめられます。皆に感謝します。皆に感謝します。ヤウェラパ、癒しに感謝します。ヤウェニシ、勝利、主が勝利ですよ。だから勝利は主の勝利です。まだね、シャロムですね。ヤウェシャロム、主のシャロム、勝利。それでね、主を、私を御言葉で養ってください。御言葉が十回があるんですけど、十回を成し遂げる新しい戒め、私があなたを愛したようにあなたも愛しなさい。愛によって勝利をする。それを御霊によって、それが私の中でできるように。これはもう御霊の人格ですよ。自分の目の前で敵がいる、これを殺すこと、それをしないでね、 主が立てたんだから、主の主権に委ねる。自分で復讐しない。それで悪より救い出してくださいというね、その祈り、イエス様の血潮によって勝利する。じゃあこの黙示録13章を読みながら、注射書はとても重要ですからね、私たちの最後の決戦ですから。じゃあダビデがさっきどのように勝利をしたか、見ました。一節から見ましょう。
まだ私は見た、海から一匹の獣が登ってきた。これには十本の角と七つの頭とがあった。その角には頭の冠があり、その頭には神を汚す名があった。
だからここは海から出てきたとね、これを見てください。あとは地から出てくるものがあるんです。2匹があるんですよ、この黙示録にはね。ニセス、
私の見たけどその獣は豹に似ており、足は熊の足のようで、口は獅子の口のようであった。竜はこの獣に自分の力と位と大きな権威とを与えた。
だからこの地上の反キリストですね、反キリストに、竜がこの第二の空中から見返るように追い出されたんですね。3分の1のこの堕落した天使たち、悪霊たちと落ちてしまった。このものが地上でやってるのがこのことですよね。自分の力をの位を権威を反キリストに与えるんです。三節、
その頭のうちの一つは打ち殺されたかと思われたが、その致命的な傷も治ってしまった。そこで全地は驚いてその獣に従い、そして竜を拝んだ。獣に権威を与えたのが竜だからである。また彼らは獣をも拝んで、誰がこの獣に比べられよう、誰がこれと戦うことができようと言った。
じゃあこのサタンというものは、真似すること、嘘つくことと真似すること、自分が創造者ではないから自分は創造者の真似をするんです。イエス様を真似するんですね。イエス様が十字架に、このつけられること、死んだこと、それを真似するんです。 それは三年半、イエス様の交渉会は三年半です。この杉越の祭りを基準にしてね、イエス様が十字架にかかるまでのこのことを計算してみると、三年半が出てくるんです。このサタンも3年半、やるんですけど、自分が死んだふりをするんです。それでよみがえられた、そのこと、だから自分がメシアだと、そのように、嘘ついくんですよ。だからすごくこの平和の王として現れるんですけど、最初からね、獣のように見せません。この自分が素晴らしい平和のものとして平和を作ってくるんですよ。平和だ、安全だというそのあれを作るんです。コセス、
この獣は傲慢なことを言い、怪我仕事を言う口を与えられ、42ヶ月間活動する権威を与えられた。
この3年半、42ヶ月は3年半です。イエス様とも、ね、こう真似するんですよね。6節、
そこで彼はその口を開いて神に対する怪我仕事を言い始めた。すなわち神の港、その幕屋、すなわち天に住む者たちを罵った。
このね、自分が平和を作る、また第三神殿を建てるように全部してね、和解、中東平和、7年平和、もうそういったものを作りながら現れるんですね。しかし3年半が過ぎて、本格的に自分が神だと自分をこの王者を、この神殿のところに表します。これはもう私たちが今まで見てきた第二テサロニケ2章で書いてある通りです。こういったことを起こすんですね。7節、
彼はまた生徒たちに戦いを挑んで打ち勝つことが許され、またあらゆる部族、民族、国語、国民を支配する権威を与えられた。
だから生徒たちが殉教するように死がされるんです。太閤の封印が解いた時、殉教者たちがいつまで私たちのこの祈りを聞いてくださらないんですかとね、言った時に、あなた方のように殉教する人たち満たされるまで。だから主は本物の花嫁を待ってるんですよ。儀式的な、儀式的なクリスチャンではなくて、本当にイエス様が私たちを愛したように、私たちも殉教として愛する人たちを待ってるんですね。これはもう私の話ではなくて、6章見ましょうね。6章、これがとっても重要なポイントですからね。この主が何を待っているかということね。注意せず、
すると彼らの一人一人に白い衣が与えられた。そして彼らはあなた方と同じしもべ、また兄弟たちであなた方と同じように殺されるはずの人々の数が満ちるまで、もうしばらくの間休んでいなさいと言い渡された。
じゃあこの殺される人々が満ちるまで、だからサタンをすぐ主が殺すか、とにかく処分することはできるんだけど、それをサタンが勝利するように、彼がやりたいことやるように、彼のやりたいことは何か、黙示録12章でイスラエルとイスラエルの残り者、イエス・キリストを信じる人々ですね、その人々を この、殺すか、とにかく戦おうとするんですね。黙示録中2章の中7節。
すると竜は女に対して激しく怒り、女の子孫の残りの者、すなわち神の戒めを守り、イエスの証を保っている者たちと戦おうとして出ていった。
何を戦うか、ね、この竜が反キリストを立てる理由が何か。反キリストを立てて今666の社会を作るんですけど、結局目標は一つよ。イエスキリストを信じる私たちに向けるんです。だからその信仰を薄くするために宗教統合の運動もやってるし、宗教一つに混ぜろうとするし、結局私たちとの戦いよ。イエスを信じるか信じないか、イエス様は、ね、最後まで命を捨ててイエス様を信じるか、それを、ね、イエス様もイエス様の立場も同じですよ。これが主の主権です。それで私たちを、勝利することを願ってるんですよ。サタンはそれをしないように、これが戦いですよ。でだから最後の戦いの、ね、本場ですね。本場はクリスチャンと竜との戦い、背くか、最後までイエス様を信じるんだと愛を示すか、そのことですね。だからその権威が与えられる反キリストのやる目的はクリスチャンとの戦い、もうだ何も関係ない、イエスキリストに向ける私たちとの戦い。だから戦いの本当の本場ですね。それが何の戦いか、それを知るべきで、だから、ね、殉教者が30万人が出たこのニオンがこの最後のね、何か気を持ってる、これが何か、ね、忠誠心でしょ。だからクリスチャン数が多くなっても関係がないよ。その中で本物の花嫁を主が見たいのよ。あなた方のように、この殺されるはずの人々が満ちるまで。だからこのね、六節の解釈がそのことでね、七節がね、七節。
彼はまた聖徒たちに戦いを挑んで打ち勝つことが許され、またあらゆる部族、民族、国語、国民を支配する権威を与えられた。
だから権威が与えられたって、誰から、ね、主が、あの者がやることを許します。やれやれ。しかしそのやりながら私たちの中で本物が出てくるんだよ。ローマの時代、このコロッセウムという劇場で、このクリスチャンたちが殺された、その数が満ちるまで、彼らが今祈り叫んでるんですけど、あなた方のような花嫁たちがいる。だからね、初代教会でそのことがあったとすれば、終わり、イエス様の再臨の時、それが起こるはずよ。だからそれがないように主が早く連れていく、そのことはありえないよ。主の御心を私たちが悟るべきよ。何を待ってるか。皆さんもね、 まあ、若者があんまりないけど、ね、本当に相手が私を愛するか、相手の愛が本当か、それ知りたいのよ、結婚前に、ね、自分が持ってる地位や背景を愛するか、私自身を愛するか、それ知りたいのね。天国がいいし、もうイエス様信じてもう癒される、いろんなこともいいこと、それのことだけか、イエス様のね本人、それを本当に愛するか、それを知りたい方法はこれしかないのよ、ね、うん、私たちを、ね、そこから引き離そうとする、その、実感にもかかわらず、愛する、主を愛する、うん、だから中三書がね、聖書の本場よ、本場、ご愛称ではなくて主の御心を知る、8節、
地に住む者で、おふられた子羊の命の書に、世の初めからその名の書き記されていない者は皆、彼を拝むようになる、
うん、だから命の書に書き記されてる、誰が命の書に書き記されるか、黙示録三章五節、
勝利を得る者はこのように白い衣を着せられる、そして私は彼の名を命の書から消すようなことは決してしない、私は彼の名を私の父の御前と御使いたちの前で言い表す、
うん、勝利を得る者でしょ、勝利を得る者、何を勝利を得るか、主の御名を否まなかったということよね、8節、
私はあなたの行いを知っ、あなたの行いを知っている、見よ、私は誰も閉じることのできない門をあなたの前に開いておいた、なぜならあなたには少しばかりの力があって、私の言葉を守り私の名を否まなかったからである、
うん、これが勝利ですよね、じゃ あイエス様を信じることやめなさい、一回でも、それを否認しなさい、それが知りたく、サタンはイエス様は絶対そんなことがないことを願ってる、この両方が見てるよ、私を通して、私たちクリスチャンを通して、だから勝利を得るもの、その人は命の書に名前が、このね消されることはないって、今日の本文十節、
虜になるべき者は虜にされていく、剣で殺す者は自分も剣で殺されなければならない、ここに生徒の忍耐と信仰がある、
うん、この翻訳がちょっとおかしいですけど、私たちの殉教のやり方です、方法、虜になって殉教する人、剣で殺される人、また、ね、まあ、いろいろ殉教の仕方が、表現が生徒の忍耐だった、最後まで耐え忍ぶ者は救われるということね、じゃあこのような中でまだ増し加わるものがあるんですよ、これは何かというとね、注意せず、
また私は見た、もう一匹の獣が地から登ってきた、それには子羊のような二本の角があり、竜のようにものを言った、
うん、この子羊、ね、牧師の姿で現れるよ、ね、この羊の顔で、しかし喋るのは竜です、うん、この偽預言者たちがこの地から出てくる、海から出てきたのは反キリスト、地から出てるのは偽預言者たちであります、中二節、
この獣は最初の獣が持っているすべての権威をその獣の前で働かせた、また地と地に住む人々に 致命的な傷の治った最初の獣を拝ませた。
反キリストを、ね、拝ませるんですよ、ね、彼はいい人ですよ、ね、ヒトラーが現れた時、ね、このルーター教の、ね、牧師たちが何を言ったかというと、彼はメシアだと言ったね。だから彼らが、ヒトラーがユダヤ人殺したんですね。それをね、烈に歓迎したのがルーター教の牧師たち、またカトリックとルーターが一緒になって、ルーター自身がね、ユダヤ人は悪魔だと言ったからね、じゃあだから私たちが惑わされないことがとっても重要。聖書の御言葉だけ信じることは重要。これが地から登ってきた者たち、牧師たちよ、偽預言者、神父たち。13節、
また人々の前で火を天から地に降らせるような大きな印を行った。
奇跡もね、現れるのよ彼らが。だから私たちが奇跡だけでその人を評価してはいけません。賜物は福音を述べ伝えるために、私たちに主が表してくださる聖霊の賜物なんだけど、ああそこへ火が下ったということでついていってはダメですよね。だからこの、ね、あの者が何を言ってるか、ねね、大きな教会が正しいことじゃないよ。それで人々を惑わしてる。あのね、あの者をついていきなさい、あの者はメシアだと、そのようにね、こう宣伝の者たちが偽預言者たち。14節、
またあの獣の前で行うことを許された印を持って地上に住む人々を惑わし、剣の傷を受けながらもなお生き返ったあの獣の像を作るように地上に住む人々に命じた。それからその獣の像に息を吹き込んで、獣の像が物を言うことさえもできるようにし、またその獣の像を拝まない者を皆殺させた。
まあ、今はもう AI の お坊さん、 AI の牧師、あるドイツの教会では AI が説教するって、上手ですよ。私も AI をちょっと見て、あの説教の彼が作る説教も見てるんですけどね、そのまま喋ってる。だから AI がお経を訴える、まあ、そのような時代が来ました。しかしそこにはね、命がないのよ、聖霊の息がないのよ、祈らない。ただAI は正確なことを教える。これはパリサイ人が聖書を知らなかったか、誰よりももっと聖書を知っていた。だから正確なそれ教えが問題じゃないよ。彼らパリサイ人、律法学者たちがイエス様が初臨の時、生まれた時どこか、ああベツレヘムだった、すごいけど礼拝に行ったか、行かなかったよ。彼らは知識で終わってる。今最後イエス様の再臨、それで、私たちがね、準備する、勝利をする、その中でね、本当に準備させるか、いやそうじゃないのよ。 AI を通して666になっていくのよ、便利。ああこれを受けたら、チップを受けたら もう自動計算ができる、ね、買い物してすぐ出たらすぐ全てが売ること買うことができる、こうコンピューターシステムになっていくのよ。だから、私たちは旅行練習シミュレーションを3年間しましたね。COVID-19 を通してね、これが666ではないけど、こういったものを彼らが全部データを作ってる。パンデミックを、すごいパンデミックを作って、今回よりもっと強いパンデミックを作るんだよ。もうその時には3年前ですかね、その時には緩く、私もね、運動に行くぐらい緩くなってったけど、オーストラリアとかではちょっと強くしたというんですけどね。QR コードがなかったら絶対買い物に入ったり出たりできなかった。韓国は食堂もそうだったね。で、愚かな命令をしてもみんな従ってた。もう緊迫してたから、8時以降は、このコロナが流行る、教会が、こう間隔で座る50名以上入ってはならない、全部命令したら命令通り動いた、ビリビリしながらね。教会も QR コードを作って入らせたり、愚かな行動をしていたね。その緊迫した時、命令がどんなに愚かな命令をしても人々が動くか、それシミュレーションで全部分かってる。いや、満員の百貨店はコロナがない、満員電車も、マスクでコロナ守るかね。タバコの空気も通るのにバイルスが通らないはずがないのに、とにかくマスクして喋るなということ全部従ってる。それを全部ケチしてる。だからこれよりもっと強いものを作ってもっと犠牲する。AI とその買い物、買い物ができなかったら私たち生活ができないよ、そのことでこんなことするんですよ。16、17、
また小さいものにも大きいものにも飛んでいるものにも貧しいものにも自由人にも奴隷にも全ての人々にその右の手かその額かに刻印を受けさせた。またその刻印、すなわちあの獣の名、またはその名の数字を持っているもの以外は誰も買うことも売ることもできないようにした。
じゃあこれはね、買うこと売ること、はっきり主が言われる。これは象徴でも何でもないよ。これはインプラントするんだよ。注射よ、注射。私たちは注射練習をしてた。本物が出る、ね。だから私たちがね、主の皆をあがめる祈りをする、ね、主が私たちに、食べ物を与える、主は私の羊飼い、私は乏しいことがない、その皆を祈る、また私の感情で祈る、私が目で見てるもので祈るんじゃなくて、異言で御霊によって御霊が祈るようにする、それで主の主権、主の主権は何か分かったよね。私たちが勝つこと、主の皆を否まないこと、ダビデが、ね、主の皆を、主が油注がれた とそれをね認めて、主の主権を認める。それで私たちが悪より救い出してください、主の皆を否まないように、試みに落ちないように、悪より救い出して、皆さん主の祈りを、幕屋の祈りとともに祈ってください。じゃあ今日は長くなった、그중3章がとっても重要な章よ。主がなぜこのような場面を作るか、何を主が願っているか、ダビデの勝利を見ていた、ね、私たちも勝利をする、主の皆を否まない、主がやっていることを理解して、主の皆を否まないものになる祈りを 今からね、ずっと、これが油を蓄積することよ。その油が勝利に導くのよ。愚かな花嫁たちは油がなかった。しかし賢い花嫁は油があった。平凡な時、平和だ安全だというこの時、私は油を備える。祈りましょう。主よ、主よ、主よ。